マタイの福音書18章21節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから、天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れて来られた。しかし、彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極意に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。今朝この聖書箇所より、許され許す生き方へと題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
今日この受難週の礼拝で取り上げるテーマ、それは週報に書かれている通り、許し許される生き方。許しということが今日のこの礼拝のメッセージのテーマです。まあ、この許しということ、聖書が扱うテーマの中でも、最も壮大なテーマ、いや、聖書そのものを貫いているのが、この許しというテーマだということができます。まあ、許すということ、許すということ。聖書のあちこちに登場します。いや、聖書のどこを開いても、この許しということが、大きな大きな聖書の語りかけるテーマとなっていますけれども、まあ、人が人生を重ねれば、この許すこと、そして許されるということが、どれだけ難しいことであるか、ということを、身をもって経験し続けることになります。人という存在について考えますときに、それは神様によって作られた最高傑作であったはずでした。人という存在は。しかしそこに罪が入り込んだときに、あのアダムとエバが罪を犯したあの罪が人のうちに入り込んだときに、最高傑作の肩書きはどこかへ消え去ってしまい、むしろ非常に不安定な、ある意味不完全な存在として、互いに互いを傷つけ合い、まるで互いの存在を壊すことが その存在の目的であるかのように関係に苦しむ、そのような存在となってしまった。まあ、先ほど雪がなくなればそこからは吹きの塔が覗く、あっという間に吹きの塔が芽を吹き出す。まあ、この神様が作られた季節というこの移り変わりの中で、私たちは本当に神様が作った自然が素晴らしいということを経験します。それぞれの季節の中で。しかし、この人間という存在、争いは絶えることがないんです。本当にこのことを考えるとですね、何か気分が重くなるんです。暗くなるんです。何なんだろうか、この人間という存在は。人と人とが存在すれば必ずそこには問題が生まれるんです。必ず問題が生まれるんです。家族の中で、夫婦間で、親子間で、兄弟間で、友人間で、そして、教会の兄弟姉妹間でも問題が生まれます。その距離が近ければ近いほど、そのリスクも高まります。年に一度しか会わない人との方が、より平和な関係を保つことができます。でも、毎日会う、顔を合わせる、一緒に生活をしている。あるいは、非常にこう近い家族の関係。この関係での方が、平和な関係を保つということが難しいということを、私たちは経験します。私もですね、昨年度よりも今年度、この2012年度に、より、高いリスクを負うことになりました。今までですね、こう、夫婦でですね、牧会をしてきたのが、ジェームス先生とチャーリーさんが協力宣教師として赴任をして、今までにはなかったですね、関係がそこに生まれたわけです。この牧会という事柄に関して、今までになかった関係がですね、ここに生まれて、リスクがですね、こう生まれたわけです。でも最初にですね、こう話し合ったというか確認をしたんです。ジェームス先生、チャーリーさんと。お互いに対して何か思うことがあったなら、それを隠すことなくすぐに言い合いましょう。ですね。これとても大事な決め事だったと思うんです。何かですね、それを、こう、なんでしょう。なあなあにして、そのまんまに何か思うことがあったとしても、何か不満に思うことがあったとしても、そのまんまにし続けてしまう。それが思わぬほころびとなって、苦い目となって感情の中にそれが侵食していって、そして大きな問題へと発展してしまう。まあ、このようなことを私たち人間関係の中で、しばしば、時々ではなくてしばしば経験をします。ごく近い関係の者同士でのその関係の崩れ、そして痛み、これはあらゆる事柄に影響を及ぼします。単なる人間関係が悪いというだけでは済みません。直接関わっていない自分の時間にももちろん影響を及ぼします。自分の考え方にも影響を及ぼし、人との接し方、他の人との接し方にも影響を及ぼし、また神様との関係にも影響を及ぼしてしまう。心が固くなになった、なってしまう。固くなった、なった心には、御言葉がなかなか届かないということも起こってしまう。まあ、健康的な生き方をしましょうと、そのように指南する本、教えるような本は言うかもしれません。考えるのはやめましょう。そのような問題があるならば、距離を置きましょう。忘れる努力をしましょう。切り替えましょう。しかしこれは全く根本的な解決ではないわけです。それはそれ、これはこれなどと、私たちは自分の人生を、生活を割り切ることができるほど、人間の精神、私たちの精神と魂は機械的には作られていないんです。そして何よりも、私たちがこの人生の規範とする、最大の規範とするこの聖書もまた、 そのような解決を進めてはいないんです。今日は受難週の礼拝ですけれども、選んだ箇所は十字架の場面でも、あるいはゲッセマネの園の場面でも、あるいは先ほど購読でお読みしました最後の晩餐の場面でもなく、それよりも遡って前の箇所を選びました。マタイの福音書の18章。この場面はまだガリラヤにおられるイエス様と弟子たちとのやりとりが記されている場面です。でもこの例え話にこそ私は十字架の意味がはっきりと表されている、そのように考えています。ご一緒に許し、そして許されるということについて教えられていきたいと思います。今日は主には大きくは二つの点でお話をします。第一点目は、許したくない私たちということ。許したくない私たちということ。そして第二点目は、なぜ人を許すのかということ。なぜ人を許すのかということ。まずは第一点目の、許したくない私たちということですけれども、先ほど許すということが聖書全体を貫いているテーマだと申し上げました。でもですね、私たち自分の信仰の歩みの中で、あるいは教会の中で、このテーマがどれだけ取り上げられているのか、取り上げようとしているか、そんなことを考えますときに、神様の許しということについて考えたり教えたり教えられたりするのは私たち大好きですよね。神様が私たちを許してくださる、こんな罪人の私を神様が許してくださった、このことを話すのは大好きなんです、私たち信仰の歩みの中で。でももう一歩進んで、具体的な私たちの現実的な人間関係の中で、許しなさいということが教えられる、これはですね、私たちあまり好きではないんです。どうでしょうか皆さん。自分自身の現実の生活の中で、あの人を許しなさいと神様に言われることを私たちは好まない。なぜかといえば、誰もが多くの人がこの人間関係を通して傷を負っているからなんです。その傷や痛み、受けた損失を思うときに、許すなどということは考えたくない。自分が負った痛みを考えるときに、許すなんていうことは命じられたくない。その負った痛みが大きければ大きいほど、ますます許すことなど実はしたくないというのが、私たちの現実的なあり方ではないかと思うんです。しかし、許すことができない思いというのは、決していつの間にか消えていたということはなく、断ち切れることなく内側に蓄積し、溜め込まれていきます。時間が解決すると言いますけれども、時間だけで解決することはまずありません。人と人との間の関係が壊れたのならば、修復のためにはその問題に向き合う必要があるんです。もちろんそのタイミングはそれぞれのケースによって違うかもしれません。でもただ時間が経過して解決をしていたということはほぼありえないんです。しかし、再びその問題に向き合うことに要する労力と、新たに生まれるかもしれない痛み、そのことを思うときに、私たちは生じた関係のほころびに向き合うことを躊躇し、そして許す、許されるということを後回しにしてしまうという現実があります。あるいは形は、許しました、許されましたということが起こるかもしれない。しかし、非常に中途半端な形でそれが行われるときに、やはり内側の苦い根は残り続けてしまいます。 聖書の中でもたくさんそのような例が描かれています。旧約聖書のダビデという人物について考えますときに、ダビデと主君であったサウル王、この二人の関係、この二人の関係も非常に示唆に富んでいるものだなと思うんです。忠実な家来であったはずのダビデ、しかしそのダビデをいつしかサウル王は妬み憎むようになります。そして絶えずこのダビデの命を付け狙うようになります。憎しみが高じて殺意へと変わる、イエス様に対して向けられた新約聖書福音書の中での憎しみの構図と同じものが、このサウルとダビデの関係の中にも見られました。サウルは執拗にこのダビデを付け狙います。しかし一つの事柄が起きます。逃亡の最中、サムエル記第1の26章に書かれている出来事ですけれども、アラノの一件です。ダビデとその家来たちが隠れていた洞穴にサウルが用を足すために入ってくる。無防備なそのサウル王を人思いに殺すことができた。ダビデたち一行、家来はそのことを提案します。しかしダビデは必死に家来をとどめて、そして用を足して出て行った後のサウルに呼びかけます。自分が命をつけ狙う、殺意を持って追いかけ続けるそのダビデが、自分を殺す機会があったにもかかわらずそれをしなかった。そのことに心を打たれたサウルは、ダビデに対して謝罪の言葉を述べ、自分を許してくれとそのように呼びかけます。しかし26章にその出来事が書かれ、その直後の27章に何が記されているかというと、相変わらず今度はペリシテ人の地までダビデが逃げていった、逃亡を続けた、その記録なんです。そこには本当の意味での真実の許し許されるという事柄は起こっていなかった。そのような苦い根をですね、ダビデは経験をするわけですけれども、苦味を味わうわけですけれども、ダビデ自身がやがて息子アブシャロムとの関係において同じようなことを経験することになります。兄弟間の問題の中で、自分の兄を殺害したアブシャロム、このアブシャロムに対してダビデは怒りを燃やします。しかし家来のヨアブ、将軍ヨアブの仲介によってダビデはアブシャロムを再びエルサレムへと呼び寄せます。形の上ではそこに和解が成り立っていたはずなんです。しかしこの二人の間のまさに苦い根、ね、それは全く取り除かれてはおらず、許し許されるということは非常に中途半端な形で行われ、やがて国を二分する父親と子供の間で血で血を洗う親子間の戦争へと発展をしていきます。このダビデという人物の人生に訪れた二つの例、どちらの例も非常に中途半端な形での許しという、そんな実例を表しているかのように思うんです。さて今日の箇所です。今日の箇所も許しということがテーマです。マタイの福音書の18章の21節以降ですけれども、21節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。マタイの福音書の18章の21節、はい。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。はい。ペテロは頑張ったんです。イエス様、兄弟が私に対して罪を犯したら、7度まで許すべきでしょうか。この7という数字、本当にペテロはですね、頑張ったんです。 本当に心から許すというのは一度だって難しい。これが私たちの人生の実感ですよね。もしも人との関係をすべて断って、そして完全にですね、こう、隠遁生活を続けるような人物が言った言葉ならば、ああ、七度ね、と、そういうふうに言ったのね、と、私たち片付けるかもしれません。しかし、ペテロです。漁師の長として、その、仕事の長として、そのグループを束ね上げ、そして、今やイエス様の弟子たちの、12人の弟子たちの、その長として、この弟子の、一癖も二癖もある、この弟子の集まりを束ね続けている、ペテロ。あるいは、絶えずイエス様と一緒にいることによって、同じユダヤ人からの、その敵意や、また迫害ということも、味わい続けている、味わうことになる、ペテロ。このペテロが七度まで許したらよいでしょうか。彼は考えたと思うんです。このイエス様の弟子なんだから、このイエス様の弟子の長なんだから、だから七度ぐらいは許した方がいいんじゃないだろうか。ペテロはこのように言いながら、おそらく考えていたと思うんです。イエス様からよく言ったペテロ。七度とはよく言った。見事だ。そのようにですね、褒められると考えたかもしれないな、などと私は勝手に思うんですけれども、でもイエス様の答えはそのようなペテロの淡い思い、もしあったとしたならば、そのような淡い思いを打ち砕くんです。22節もご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の18章の22節。はい。イエスは言われた。七度まで、などとは私は言いません。七度を七十倍するまでと言います。7を70倍すると490回になりますけれども、もちろんイエス様490回指折り数えて、490回までなら許してもいいけれども、491回になったらば許しちゃいけないと、そのように言っているわけではないわけです。イエス様は、徹底的に許しなさい。際限なく許しなさい。このように語られたんです。しかもこれがですね、490人の相手に対して許すということではなくて、一人の人物に対して、際限なく許し続けなさい。そのようなことを考えるときに、ペテロの7回も驚きなんです。一度、本当にその相手から、罪を犯した相手から、傷つけられた、痛みを負った。なんとか、でも、神様の力によって許した。でも、同じことを待たされた。もうこの時点でですね、あれほど許すために私がどれだけ苦しんだか、お前は分かっているのか。なんとかでも二度目も許した。もう三度目はない。それがですね、私たちの現実ではないかと思うんです。しかしイエス様は、際限なく許しなさいと、そのように語られたんです。続けてイエス様が語られた例え話、これもまた輪をかけて驚きを与えるものでした。内容は書かれている通りです。先ほど千葉さんが読んでくださいましたけれども、王としもべたちの話です。非常にですね、わかりやすい話だと思うんです。難解ではない。あえて言うならば、この単位ですよね。お金の単位が私たちのものとは違いますので、少し分かりにくいかもしれませんけれども、最初に出てくる1万タラント、王がしもべに対して貸していた1万タラント。これが、タラントのところに24節のアスタリスク、米印には6000デナリ、1タラントは6000デナリと書かれています。つまりは、6000万デナリという額になります。デナリと言っても分からないので、28節の100デナリのところ、デナリ、に、ここにも中がありますけれども、そこにはこう書いてあります。1デナリは当時の1日分の労賃に相当する。なんとなく分かってきます。この1万タラントというのは、6000万日分の賃金。これ、ますます分かんないですね。6000万日分の賃金。皆さん、それぞれがですね、アルバイトやあるいは仕事を通して1日いくらもらっているか。 それをですね、6000万かけてみていただきたいと思うんですね。すごい額になると思います。まあ、少しですね、わかりやすくするために、6000万でなり私なりに計算をしてみましたところ、それはだいたい岩手県の年間予算と同じぐらいになるでしょうか。岩手県の年間予算と同じぐらい。まあもちろんそれは到底一人の個人が返せる額ではないんです。どのようにしてこのしもべが借金を負ったのか、などということには一切イエス様は触れずに、ただ事実として、まあ事実と言いますか、この物語の事実として、このしもべが負っていた、到底個人で返すことはできない、そのような負債のことを述べます。まあ彼は途方に暮れるんです。途方に暮れるんです。まあ、どのようにこれまで過ごしてきたのか、もちろん何かですね、こう、貸しがある、借りがある人にとってはずっとそれが気になり続けていたに違いありません。しかも、これほどの額です。彼は途方に暮れます。しかし、この王の前で、しらを切ることはできない。私たちは、成した事柄に関して、借り取りをしなくてはならない。神様もまた、義なる神様、この王も、そのことを、うやむやにすることはできない。彼はですね、どうやら、あまりのその負債の額に、自分が負った負債の額をもう認識することさえもできなくなっていたようです。彼は必死に言うんです。それでこのしもべは、主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたします。主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部も売って返済するように命じます。しもべは主人の前にひれ伏します。本当にその様子、その場逃れの言葉であったのか、もう顔面蒼白になって、まさにその場であまりのその事態の重さに、その場で生き絶えることさえ考えられるような、そんな場面であったのではないかと思うんです。王の前で。結果は、まあ、自分ではどうすることもできない窮状に陥ったこの男にもたらされたものは、主人の憐れみ、主人がかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してあげたということだったんです。まあ、このかわいそうに思うという言葉、新約聖書福音書の中でたびたび登場する深く憐れむというあの言葉です。イエス様が羊飼いのいない羊のように民を見て憐れまれたそのイエス様の感情を表す言葉。あの放蕩息子を迎え入れたあの父親がボロボロになった息子を見て覚えたかわいそうに思うあの感情を表す言葉。その言葉を表すこのかわいそうに思う。主人は憐れみを覚えて、腹綿が震えるような、そのような憐れみを覚えて、そして彼を許してやったというんです。妨害の結果がもたらされたこのしもべ。イエス様は、これが7を70倍する許しですと。そしてこの例え話を閉じた。ということではないわけですね。さらに話には続きがあるというのが、このイエス様の例え話の味噌です。まあ、味噌、ポイントです。ところが、このしもべは、そのしもべは、と話は続いていきます。28節以降、ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で、彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。首を絞めて借金を返せと言った。100デナリの借りのあるもの。まあ、これをですね、比べてみたいと思うんです。6000万デナリと100デナリを比べますと、それは60万分の 1ということになります。あまりにもですね、こう単位が違いすぎて、じゃあ分かりやすい単位に直しますと、こういうことです。60億円の負債、まあ、60万分の1っていうことを、こう、それに当てはめてみますと、60億円の負債を許してもらった、帳消しにしてもらったその直後に、1万円を許さないと言っているようなものなんですね。60億円の負債を許してもらったのに、1万円の貸しを許さないと言っている。まあ、この仲間の言葉、イエス様の言葉、非常に興味深いことですけれども、29節の彼の仲間は、ひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから。もう少し待ってくれ、そうしたら返すから。この言葉。私は、もし新しい聖書の訳が出るならば、26節の言葉と重ねて訳したらいいのではないかなと思うんですけれども、もちろんそれが対象が主人王に対するものと仲間に対するものの違いはあるんですけれども、ほとんど同じ言葉が使われているんです。全部という部分だけがこの仲間の言葉にはないんですけれども、この直前にしもべが主人の前にひれ伏して語った言葉と、そしてこの29節の言葉、全く同じ言葉を持って仲間はこのしもべに懇願をするんです。もう少し待ってくれ。どうかご猶予ください。そうすればお払いいたします。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。さらなる結果は、このしもべの態度は主人の怒りを買います。そして彼は投獄されることになります。私たちはこの例え話を聞くときに何を思うでしょうか。なんて愚かなしもべだと、そのようにですね、普通に読むと思うんです。なんて自分勝手な男だと。これがですね、道徳の教科書に出てきたならば、本当にこの男はひどい男ですね、自分勝手な男ですねと先生がまとめて、生徒たちがうんうんとうなずいて、それでその授業は閉じられるかもしれません。でも私たちはこのしもべを笑えないんです。笑えないんです。毎週私たちはこの会堂に集って礼拝を捧げます。そしてこの十字架の前に集うんです。十字架、この受難週にイエス様が向かわれた十字架です。このしもべのように私たちは気づくんです。自分の罪の償いなどとてもできない。罪に気づかされれば気づかされるほど、このしもべと同じように自分たち、私たちは自分の罪をすべて認識することさえできない。何とかしますから神様、そのように言うかもしれない。立法主義によって、立法を必死に守ることによって、何とかこの罪をなくしますから、あるいは自力救済の道を探ることによって、一生懸命奉仕をすることによって、良い人間になろうと努力をすることによって、とか、この罪を許してもらえるように頑張るかもしれない。でも、あの天文学的な数字、それぐらいの私たちのこの罪の深さと、もう、この人類の歴史を通して、人が人を救うことはできないということが証明され続けてきた。その系譜の中に私たちも置かれているということを、私たちは、気づかされるんです。神様の清さに触れるときに。到底無理だ。しかし、この例え話、まあ、この直後にイエス様はいよいよユダヤへと向かっていく、エルサレムへと向かっていくわけですけれども、王が自らその負債と損失を負ったように、ただ単に許したということではないんです。当然そこに多くの損失が生まれて、王はその損失を自らが負ったということなんです。しかしこの王の姿と同様に、神ご自身がイエス・キリストの十字架によってすべてその罪を肩代わりしておった。私たちにできたことは、ただこのしもべのようにひれ伏して哀れみにすがるだけだったんです。この神の深い哀れみに出会うときに、私たちは 悔い改めに導かれ、そして感謝の思いが湧き上がり、神様を賛美し、褒めたたえるんです。私たちが毎週毎週の礼拝を通してしていることは、そのようなことではないでしょうか。罪を悔い改めるとき、涙を流し、喜びを覚えるんです。毎週のように、何度でも何度でも私たちは、この十字架のもとに集い続けるんです。ひれ伏し続けるんです。でもどうでしょうか。この十字架の前を去るときに、許された喜びと感謝に満たされ、賛美を捧げたはずの私たちが、一歩、この街道から出て、教会から足を踏み出すときに、途端に、許すことなどできない。許すことなんか好まない。そのような人間へと切り替わってしまう。許されるのは好き。でも許したくない。許されるのは嬉しい。でも許すことは嬉しくない。自分が誰かに与えた傷、痛み、損失は早く忘れたい。でも受けた痛みは些細なことでもいつまでも覚えている。この人間の本質を見事に表しているのが、この例え話ではないかと思うんです。このしもべが王の前を喜びに満たされて出て行ったその直後に、自分に貸しのある仲間に出会ったように、私たちもまたこの教会で賛美を捧げて感謝を捧げたその直後に、この街道から一歩足を踏み出せば、許すことのできないその相手と顔を合わせるんです。改めて35節の言葉に耳を傾けたいと思うんです。35節ご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の18章の35節。はい。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。心から兄弟を許さないなら。主の祈り、私たち先ほど主の祈りを祈りました。まあ主の祈りのあの部分です。皆さん、あの部分。先ほど私たちが祈ったあの部分。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。ずっとですね、私この過去形が嫌だったんです。許しました。順番が逆じゃないかとですね、思いたかった。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちの負い目を許しください。私たちの負い目を許しください。私たちも許しますから。未来形だったらどんなに良かったか、何度もですね思ったんです。でもこの主の祈り、イエス様が祈るように求められたこの言葉、許されるということと許すことを分けてはいないんです。順番を聖書の中でこの許し許されるということに関して聖書は順番条件を設けてはいない。いやむしろ私たちも負い目のある人たちを許しました。神様どうか私たちの心を見てください。だから私たちを許してくださいと言っているようにさえ思えてしまう。今日の2番目の点は、なぜ人を許すのかということですけれども、もともとですね、許したくない私たち、その性質があるということを自覚した上で、短く2番目の点をお話ししたいと思いますけれども、一般の本は、憎まれているなら憎んでいるなら距離を置け、関係を解消しろと、そのように進めるかもしれません。あるいは、この社会の常識と呼ばれるものが、報復をしろ、復讐をしろと、囁きかけるんです。害を受けたのならば、それに見合う害を相手にも与えるべきだ。目には目を、歯には歯を。しかし、聖書は、問題と向き合いなさい。イエス様は、許し、許されなさいと、私たちに、呼びかけるんです。なぜか、その目的は一体何なのか。 今日の箇所のですね、一番最初の部分に改めて注目したいと思うんです。21節にはこう書いてありました。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか。唐突にペテロはこの話を持ち出したというよりも、これまでのイエス様の教え、言葉を聞いていた、聞き続けていた、その時ペテロは身元に来て、この許しということに関してイエス様に問うたというんです。どんな内容であったのか、18章の前半部分。まず18章の一番最初は、誰が一番偉いのかという弟子たちの間の論争が紹介され、そしてこの小さな子供が、子供のように自分を低くする者こそが天の御国で一番偉い人だと説明されます。そしてこのような子供の一人を受け入れなさい。しかし、このような小さい者たちの一人につまずきを与えるような者は、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れて死んだ方がマシだと言われます。さらには、つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられない。つまずきをもたらすものは災いだ。人間の現実をイエス様は語るんです。つまずきを与えるこの世。そして、つまずきを与える私たち人間。8節以降は過激なことが言われます。手や足がつまずかせるならば切って捨ててしまえ。目がつまずきを起こすならばそれをえぐり出して捨ててしまえ。そして小さい者たちを見下げるな。さらに11節以降では、人の子は失われているものを救うために来たのです。そして一匹の羊、百匹の中の一匹の羊でさえも徹底的に探し求めて救いへと導こうとするイエス様の姿が語られます。良き羊飼いの姿が語られます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜ぶ。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。そして15節以降、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。と、そのように語り続けられるんです、イエス様は。兄弟が罪を犯したなら、二人だけのところで責めなさい。罪を犯した兄弟、災いだと言っておきながら、しかし罪を犯した兄弟が滅びることを望まずに、徹底的にその罪を犯した兄弟をも救いへと導こうとされるイエス様。このことを前提として進められるのが、二人だけのところで責めなさい。相手に対して徹底的にその非を認めさせるためというよりも先があるんです。その問題に向き合って、悔い改めを導き、許すこと、そして許されることを経験しなさい。何事もなかったかのように接するのが許しでは全くない。それは偽りの平安です。そのようなことをすれば、苦味は残り続けるんです。コロサイ人への手紙の3章の13節では、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くようなことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいということが語られます。教会の中でのこと、コロサイ書、コロサイの教会。教会は、この許し、許されるということを通してのみ成長すると、そのように言う人もいます。問題を棚上げにして見ないようにして、どこか脇に置いてしまって、そしてさあ成長しましょうではない。私たちこの教会の関係も、人と人との関係も、この問題を間に置いて、そして向き合い、悔い改め、許し、許される。このことを通してこそ、成長が与えられていく。家族の中でも、親子関係でも、夫婦関係でも、兄弟関係でも、 不満を抱くようなことが起こるのは当たり前なんです。私たち人間罪人ですから、牧師と信徒の間で、信徒同士の間で不満を抱くようなことが起こるのは当たり前なんです。でも互いに忍び合い、互いに許し合う、その時あなたは兄弟を得たと言われるんです。この兄弟を得るという表現、不思議だなと思うんです。もともとですね、あなたの兄弟が罪を犯したならとイエス様は言いかけたはずなんです。しかし最後で、あなたは兄弟を得たのですと、そのように語る。兄弟を得るという言葉、ここにこそ許す目的があるんです。許しの目的がここにこそあるんです。許し、許されること。これは元通りの関係を取り戻すために行う努力ではないんです。もうその二人の間には何かしらの問題と罪とが横たわってしまいました。その問題をまるで何事もなかったかのように以前の関係に戻るということはできないんです。私たち機械じゃないですから。一度口にしてしまった言葉は取り消せないんです。その口にした言葉が与えた影響も取り消すことはできないんです。一度犯してしまった罪は巻き戻して何事もなかった、起こさないようにすることはできないんです。私たちにできることは何か、許し、許されるということだけなんです。これは新たな関係を築くための努力なんです。兄弟を得るという言葉、一度罪により問題により失ったはずのその兄弟、あるいは失ったはずのその関係を新たに得るということ、寸断されてしまった家族の関係が新たに築かれていくために必要なことは忘れることではないんです。許し、許されることなんです。先ほどこの礼拝堂から会堂から出ていくことと、自分が神によって許されたことを覚えて喜び慰められるということ、そんなことを重ねましたけれども、礼拝ということと、私たちが自分だけが、ああ神様許してくださったんですね、ありがとうございますと、その喜びに満たされるというだけでは不十分なんです。非常に中途半端なんです。私たちが王である主の前から許されて出ていくときに出会うのは、私たちに貸しのある友人であり、あるいは私たちが貸しを与えてしまっている友人であり、家族であり、許すことができないでいるその人たち、許してもらえないでいるその人たちとの関係なんです。どうしたらいいのか。一般の書の中ではどこからも答えは上がってきません。もっといいことを考えましょう。前向きなことを考えましょう。何にも根本的な解決にはならない。しかし、私たちがこの聖書から教えられ続けていくときに、原動力は絶えず主から与えられるということを見出します。礼拝堂の中だけではないんです。あらゆる場所で十字架によってで立つんです。先ほども私たち歌いました、私は立つ主の十字架、許されたものは許すものへと変えられます。許したものは許されたことを新たに知ります。イエス様の十字架の焦点はまさにこの許しです。しかもそれは私たちがただ許されたというところにとどまるための許しではありません。十字架上でイエス様が祈られた、父よ彼らをお許しくださいという言葉、あの祈りはステパノへと引き継がれました。ステパノも石打ちの刑にあって生き耐えようとしているその時、父よ彼らをお許しくださいと祈りました。さらにその許しは使徒パウロへと引き継がれていきます。どれほどの迫害を受けようとも、パウロはまさに イエス様のごとくそこに出て行き福音を語り続け、その魂の救いと癒しとを求め続けました。許された者は許す者へと変えられていく。許す者は許されることをさらに経験していく。教会が教会であるということ、キリスト者がキリスト者であるということ、私たちが十字架に立つと、私は立つ主の十字架と、そのように告白をするものとされたということ。平和を作る者は幸いなんです。その人は神の子と呼ばれるから。この受難集、この街道の中だけではない、私たちがこの街道から足を踏み出していくその場所で、この一週間のあらゆる場所で歩みを通して、この許しということを覚え続けたいと思います。主はあなたを許す者へと招いておられます。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス様が語られた例え話に登場したしもべの姿、その姿に私自身を重ねます。妨害の許しを知りながら、その直後には憎しみを抱き、許すことなどできない、そのような姿を見せてしまう私たちであることを覚えます。しかし主よ、あなたが私たちをキリストの体なる教会と呼び、またキリスト者と呼んでくださったその意味を覚えます。教会の中だけでなく、この街道の中だけでなく、私たちは許し、また許されることを経験し続け、そのことを通してこの世に対してイエス・キリストの十字架の恵みを明かし続けるものとされています。神様、どうか私たちを憐れんでください。私たち一人一人それぞれが、誰もが持っているその苦い根、この部分に光を当て、立ち上がり、向き合い、主の許しを請うていく、主の憐れみを請うていくことのできる、その信仰を私たちにお与えください。ただ諦めるのではなく、横に置くのではなく、離れるのではなく、主がいてくださいますから、私たち向き合うことのできるものとされている。この大きな大きな恵みに感謝しつつ、私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。